塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ早速本日も番組を進めていきたいと思います。3月2日にですね結成されました冤罪犠牲者の会の、結成総会の模様はですねこの番組でもお伝えしましたが、冤罪犠牲者の会のホームページのですねこの日の写真などは、アップしてありますので、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。そしてですね5月20日に再審法改正を目指す市民の会、この会の結成総会が行われました。この会の目的はですね、全ての証拠を開示せよということがまず一つ目です。資料をお読みしたいと思います。再審は無実の人の最後の救済手段です。しかし再審裁判に関する法律は刑事訴訟法の一部分わずか19条しかありません。事実の取り調べができるとあるだけで、具体的にどのように手続きを進めるか全く規定がないために、担当裁判官の裁量一つで決まっているのが現実です。ことに重大な問題は確定審までに提出されなかった証拠の開示です。再審を請求するには新証拠を提出しなければなりません。しかしその証拠のすべては検察官の手に握られています。検察官は有罪を覆す恐れのある物証、言い換えれば再審請求人にとって冤罪被害者ですね、有利な無罪方向の証拠を進んで開示することなどありません。しかしこれまで再審無罪となったケースのほぼ全てで検察から開示された証拠が無罪の決め手となっています。裁判を公正に行うためには検察に証拠の開示を義務付ける明確な法律の規定がどうしても必要です。そして2つ目です。検察官の不服申し立てを禁止せよということですね。こうした困難な戦いを通じて再審開始決定が出されても、検察官が不服申し立てをすることができるために再審開始が理不尽なほど遅らせられたり、甚だしい場合は取り消されたりしています。これもまた再審制度を有名無実化する元凶です。ということで再審法改正を目指す市民の会はですね、たくさんの方が賛同しておりますね。東住吉事件の青木恵子さん、弁護士の宇都宮健二さん、大崎弁護団の鴨志田由美さん、弁護士で元裁判官の木屋明さん、布川事件の桜井昌司さん、映画監督の周防正行さん、そうそうたる方々がですね、この会に賛同しているんですけれども、この結成総会の時のですね青木恵子さん、そして桜井昌司さん、そして映画監督の周防正行さんのメッセージをお聞きください。
改めてこんだけの冤罪者がみんなで力を合わせたら、司法も変えていけるんじゃないかなとすごく心強く思いました。そして私は会には、今月5月11日に、一度参加させてもらって、そして本当に、私は名前だけですけども、皆さん優秀でいろいろ決めていかれて、本当にどんどん会が、できていくんだなっていう過程を、目の当たりにしました。そして今日は、3時から最高裁に、大崎事件の、要請に、行ってきました。そこで私は、原口さんと会った時、私は、2016年の、8月10日に無罪になって初めて行ったのが鹿児島でした。そしてそのこともあり、その時に原口さんに、お会いして、そして私が無罪になりましたって原口さんに言った時に、原口さんは本当に涙を流して喜んでくれました。そして次は愛子さんですよと言った時に、愛子さんは喋れないですけど、もう体全身で私は無実だという叫びの状況を私は目の当たりにして、本当に一日も早く愛子さんが 無罪になって心穏やかな日々を送っていただきたいなっていう思いが、今もすごくあります。そして東三好事件と、大崎事件、同じ女性そして同じ母親、事件を事故を事件にされたという共通点もあり本当にすごく個人的な思いもあって本当に、判決の時も駆けつけて自分が体験できなかったことも、大崎事件のおかげで私はこんなに再審開始決定が出たら皆さんが喜ぶんだなっていうことも、体験できたのです。そして私一人では何もできないですし、何もわからないですけど、犠牲者の会とそして司法皆さんと共に変えていきたいと思います。そして私にできることを、これからも、続けていきながら、皆さんと力を合わせて、一つでも多くの冤罪者を救えるように、やっていきたいと思います。今後もよろしくお願いします。
同じく冤罪犠牲者の会に所属しておられ、また深川事件国賠償の原告でもあります桜井昌司さん、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。今日の会にお集まりいただきました皆さん本当にありがとうございます。今青木さん、代表の青木さんがお話になったように私たち冤罪体験者は本当にこの冤罪再審にルールがないと信じられない思いなんですよね。なぜこれが今まで放置されてきたんだろうという思いがあります。私が23年前に社会に出てきた時に我が私は日本一の弁護団と今でも確信してますけど、その弁護団会議でなぜ証拠が出されないのって、いやこれがルールなんだよって平然とおっしゃった。今日来てないですよって。そう言ったんですね、うちの弁護団ですら。今そのどの弁護団でもそんな言う方いらっしゃいませんよね。おかしいって、23年で当たり前になってきたんだなってやっと思ってます。私たち冤罪犠牲者の会はですね、本当にこの非現実と言いますか、これが日本の法律の社会だと信じられませんよね。今藤野さんが山下さんが何か変なことをおっしゃったって言いますけど、私たちはその議員さんを説得しようと思ってます。残念ながらこういう事実というのは日本社会では他人事ですよね。誰か大変な思いした人が、悲しい思いした人が、ああ助かってよかったね、よかったね、それで終わりなんですね。一過性でも泣いていらっしゃる方はたくさんいます。私や奥さんは助かってよかったと思ってますけど、今刑務所の中で社会で泣いてる方はたくさんいるんですね。私たちはその仲間たちのために一人でも多くの仲間たちがこの冤罪を当たり前に救われるようなルールを作るために頑張っていきたいと思っています。どうか皆さんお力をお貸しください。どうぞよろしくお願いします。
映画監督の須尾正幸さんからよろしくお願いします。
どうです、よろしくお願いします。再審について、多くの市民はあまり知らない。時々本当に大きな事件で再審が確定してすると、その新聞の見出しを見て、裁判のやり直しは行われるんだなと。それを見てもまたそれが検察官の、複合仕立てでそれがひっくり返るとかそういうことはほとんどわからない。そういう市民の方に最初に言いたいのは、とりあえず今ある再審についての法律というのは再審できますよと言ってるだけで、できますよって言ってるだけで、その後どういう手続きを踏むのかということは全く決められていません。私は法制審議会、刑事司法制度特別部会というところで、委員をやらせていただきましたが、その時にも、せめて再審の、証拠開示についてはきちんとした規則を作るべきだ、法律を作るべきだというふうに訴えましたが、結局先送りになってしまいました。ただ先ほども客野さんから説明があったように、不足としてこれ議論する義務があると、職会議について何らかの手立てをしなければいけない義務があるというふうになっています。その義務を素早く すぐ救わなければいけない人たちがたくさんいるわけですから、素早く、実現するために、この市民の会に、参加してそこで、また引き続き訴えていくつもりです。とりあえずマスコミの皆さんには日本の現状の最新というものがどういうものであるかを多くの市民に理解していただけるようなそういう記事を書いていただきたい。そして政治家の皆さんにもこういう不正義がまかり通っているんだと、そういうことをきちんと理解していただいて、最新の法改正というものを早く実現していただきたいというふうに思っています。今日はどうもありがとうございました。
はい、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。最新法をここから変えるぞという動きが少しずつ出てきているなと感じます。そしてその1週間後ですけれども、東京地裁で深川国家賠償請求訴訟の原告桜井昌司さんが大勝利を収めました。東京地裁は検察の偽証、そして検察の証拠隠しがあったということを認め、そしてですね、被告に有利不利に関わらず検察には証拠を開示する義務があるという判決を下しました。このことはですね、今後の様々な再審請求に対してですね、大きな影響を与えていくことになるんじゃないかなと、期待していますよ。ぜひ皆さんもですね、今後の行方動向を見守っていただきたいと思います。さあ、そしてここからはですね、クライムインフォの代表であります田鎖舞子弁護士にお話を伺いたいと思います。今日の主なテーマは、これ偶然なんですけれども、検察の証拠開示に関することをですね、いろいろお話を伺っています。ただしこの収録はですね、再審法改正を目指す市民の会や冤罪犠牲者の会の結成総会よりもずっと前に行われておりますので、この点はあらかじめご了承ください。はい、ここからはですね、また前回に引き続きまして、クライムインフォ代表の田鎖舞子さんにお話を伺いたいと思います。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、前回は検察側と弁護側の武器が違うと、持っているものがあまりにも違ってバランスが悪すぎるみたいな話があったんですけども、はい、つい先日ですね、松葉杖事件で、無罪が、確定しましたけれども、新聞を読んでてすごく、素人の私としては驚いたのは、弁護側が、証拠を見せてくれと、検察に言ったら、ないはずの証拠が間違って見せられちゃったみたいな、
はい、
そんな間抜けなことがあるんだなというのがもう本当びっくりしたんですけども、はい、やっぱり隠してるんだっていう。
そうですよね、無罪方向の証拠を隠すっていうのは、袴田さんの事件でも、よく知られていることじゃないですか。履けないズボンっていうのがね、B という、表示があって、あれが実はそのサイズを体型の、A 体 B 体の B を示すものだってずっと言ってたのに、実は色を示すタグだったので、それもずっと隠してたわけですよね。で、日本はよく日本の刑事裁判は当事者主義だとか言うんだけれども、実際にはその被告人の主体性っていうか当事者性って本当にいい認められていないに等しいような状態が長く続いているんだけども、その証拠を相手方被告人弁護人側に開示するかどうかみたいになると、急になんか当事者主義みたいなのが検察側から主張されるんだよね、我々は対等な当事者なんだから、敵方にそんな証拠を見せてたまるかみたいなのが出てくるわけですよね。だけれども、よく袴田事件のね、弁護団長の石島先生とか、証拠は検察の私物じゃないぞ、公共のね、ものじゃないかと。
そうですよね。
なんですよ。で、やっぱりその証拠を相手方にオープンにした上で、でその証拠に基づいてお互いが主張を交わして攻撃を戦わせ合って、その結果、真実っていうものがようやく明らかになりうる、それが本当の当事者主義のあり方なんだけれども、
そうですね、
最初から自分に有利なものだけ、開示してっていうんじゃ、その前提が崩れてしまうわけですね、公平な裁判の前提が。
どう考えても弁護側が不利ですよね。
だから、まあ、あの最近の刑事訴訟法の改正で少しだけなんですけども、はい、まあ、改善があって、一定の事件なんですけど、うん、これは公判前整理手続きというのに付される事件だけなんですけども、ですから全体から言うとほんのごくわずか一部の事件だけなんですけれども、はい、おいては弁護側から請求すれば、はい、あくまで請求があった場合ですけれども、はい、検察側はその証拠の表目についてリスト、自分が持っている証拠についてリストだけ開示しますと。
でもリストの名前もなんかちょっと一文字変えられたらまたなんか、
そうだからその表現の仕方によっては何のことか分かんなくって大事な証拠がどうかっていうのを見落としてしまう可能性もあるわけですよ。
それはずるいですね。
そうだから、まあそれは散々いろんなやり取りが、まあ、法制審議会の場とかで、まあ、日弁連の委員とそれ以外の人との間であったんですけれども、はい、まあ、最終的にそういう形になってしまったと。まあ、それですら半歩かな一歩かな前進。でもそれ公判前整理手続きにされる事件だけなんですよね。ですから、まあ、裁判員裁判なんかこれに当てはまるんですけども、それ以外の事件は裁判所がそういった続きをやるかどうかと決めるというわけで、他の裁判員にならないような事件の人たちだってこれを利用したいと思うわけですから、うん、今までよりは格段にいいわけですから、はい、ゼロよりはね、そういうこともあって公判前整理手続きに私の事件も付すようにしてくださいという請求ができるようになった。でも請求したからっていって自動的にそうなるわけじゃないんですよ。
まだそこをもう認めてくれ
る、裁判所が認めるかどうか、その必要があるかどうかというふうなのが、まあ、現状なんですよね。
あ、そうそう、またまた素人っぽい質問でちょっと申し訳ないですけど、まあ、今再審法を変えなきゃっていう声がすごく上がってるんですけど、変えたくないっていう人がこう結構ドーンといるわけですね。
変えたくないというよりは変える必要がないって考えてるんじゃないですかね。ちなみにさっきの証拠開示の松葉瀬事件の話は、まあ、最新段階、刑が確定した後の最新段階での証拠開示の問題だったので、私が話したのはその確定する前の、はい、普通の公判手続きにおける証拠開示の問題だったので、はい、そこはちょっと分けて考えなきゃ、
ね、
そうなんですけども、逆にその最新事件であればすでにもう刑は確定してしまっているわけですから、その意味で通常の事件のような罪証隠滅の恐れとかいうものはないわけですから、もう判決出ちゃってるんですから、なおのこと、私は通常事件でも全面開示すべきだと思いますけれども、はい、なおのことを開示しないっていう方向には本当は動かないはずなんだけれども、はい、今おっしゃった変えたくない、あるいは変える必要がないっていうのはやっぱりこれはもう刑が確定したんだから、でも刑の執行ができる状態になっていて、はい、現に多くの、まあ、死刑以外の状況、有期刑とか無期刑だったら現にも刑の執行にすぐ入るわけですよね、でそれはその簡単に覆されていいものではないという考え方、これはまあ日本に別に独特っていうわけじゃないんですよ。なんだけども一方で正義の要請っていうのはありますよね、本当に無実の人が刑を受けてたらどうするんだ、この2つの要請があって、確かに一方ではきちん仮にきちんと調べていればですけども、まあ、裁判所が証拠に基づいて確定されたものがそんな簡単にひっくり返っちゃう、これは法的安定性っていうものはもうないですよね、何のための判決だったのかみたいな、でも一方で、無実の人に罪を負わせたのじゃいけないということで、その両方のバランス調和点ですよね、というのが、まあ、最新制度なわけですよ、だからその調和点というところをいい塩梅のところに持っていかないと、あんまりにも最新の、窓っていうのがちっちゃすぎると何のために制度を設けたのかわからない、全く意味なさないで、簡単に、確定判決はひっくり返るようでも困るというわけですよね、一応理念的にはね、でも今の日本の実情というのは本当に針の穴はね、ラクダが通るよりも難しいような状況になっているわけですから、これはやっぱり おかしいでしょと、再審制度が機能しないように、はい、まあ、特に運用においてもねなされているし、でそういう運用を生み出すような制度そのものっていうものを作っちゃってるわけだから、はい、まあ、そこは制度をいじらないと、はい、もう、改善っていうのは確かに見込めないと私も思いますよね。
いくつかの事件のなんかこう裁判の記録とか見てたら、無罪の方向の証拠も結構弁護側が出してるのに、裁判官がそれをもう無視しっていうか採用しない、で結局最初の、検察側が言っていた有罪方向の証拠だけをこうやっぱり採用して、で結局弁護側が頑張ってもなんかこう無駄になってるっていうような裁判がいくつかあって、その裁判官の姿勢を正すこともできないのかなっていうのが本当に不思議なんですけど、
まあ、だからそれも多分無意識なんでしょうね。前回言ったと思うんですけど、有罪病の一つの表れだと思うんですよ、はい、でね、裁判官なんて人間だから、その物事の認識とか認知って別に普通の人と同じなわけで、心理学で使う言葉みたいですけど、私は心理学素人ですけど、認知的不協和っていう言葉があって、要するに人間って自分が今まで信じてたこととか当たり前のことと違う、それを否定するようなとか覆すような情報って自然にこう除外しちゃう、頭の中に入ってこないように、してしまうことがあるそうなんですよ。でそれって非常によく分かる話、例えばね、内閣府がやってる、その基本的法制度に関する、まあ、世論調査の中で死刑についての、世論調査とかもあるんですけども、他の世論調査なんかを見てても、冤罪はあっていけないってみんな思うんですよ、じゃあ冤罪がの可能性が常にあるから死刑はいけないって思うかというと、いやそれは冤罪というのはやっぱ例外的な場合だからとか、あるいは袴田事件なんかは、まあ、今の現代人から見ると昔の事件、昔だから誤りがあったけども今はないとか、の自分の今まで思ってた考え方が揺れ動かないように理由をつけて、だから裁判官も別に悪意を持ってそういう証拠の取捨選択をしたんじゃないと思うんだけれども、自然にいやこれやってるでしょう普通にみたいな感じで、もうね多分頭にね入ってこないんだと思うんですよ。これがね、基礎のその嫌疑の基準、前話したと思うんですけど、もっと話下げて、もちろん何でもかんでも起訴していくいいっていうのはして、ちゃんと合理的に有罪判決が認める 100% でなくていいんだよと、はい、合理的にまあこれは有罪だろうというのを起訴するっていうふうにすればですね、かなりの割合で無罪判決っていうのが今度出てくるはずなんですよ、頑張ればね、そうすると裁判所も、争う事件の中には一定の割合で常に無罪になる、でその中には相当程度実際に無実の人がいるっていうふうになるわけだから、やっぱり事件全体の見方が変わってくるわけですよね。で検察官としてはその 100% の有罪とかって目指す必要ないんだから、取り調べのあり方も今までみたいにねちっこく、まあ、ねちっこくって言ったらね、しつこくしつこく同じか長時間かけて、もう不必要なまでに詳細なね生い立ちから何から全部調べるみたいな、そういうことは必要なくなるわけでして、いろんなところに波及効果がいい方向でね、はずなんだけれども、一般国民市民だけじゃなくって、まあ、法律家の中にも綿密な捜査、正確な角度の高い基礎みたいのを求める声っていうのはものすごく根強いっていうのも実は事実なんですよ。
分かりました。裁判官がもうね、検察のズブズブなんだって思うのは、まあ、多分これ偏見なんでしょうけど、
そうだから結果を見るとそういうふうに思っちゃうっていうのは私仕方ないと思うんですよ。でも、だからあれですよ、面白いなと思うのは、裁判官長くやってた人がね定年になって辞めて、 弁護士になるでしょ、うん、で刑事弁護やると、愕然とする人がいるみたい、
まあ、
そうは思わない人もいるみたいだけれども、裁判官時代に自分が考えてたのは違った、間違ってたってね、正直に言う人とかもいて、私はこの人偉いな、でももうちょっと早く気づいてほしかったなと思うけれども、
なるほど、じゃあまあ我々国民もちゃんと変わらなきゃいけないし、
そうそう、
メディアも変わらなきゃいけないってことですね。
だからそういう意味じゃ、その何、取り調べ捜査段階でのあまりにもその綿密な捜査とか ね、さあの前にも言ったと思うんですけれども、あの逮捕されたら一件落着事件解決みたいなね、うん、そんなのは、まあ、ちゃんちゃらおかしい話、これからどうなるか、うん、この人無罪の推定があって、
はい、
ね、本当に 無実で無罪判決出るかもしれないとか、あるいは背後にものすごいあの想像もしなかったような事情があるかもしれないとか、まあ、いろんなことが考えられるわけで、その世間一般社会の側にも、その捜査機関にその昔のそのなんていうんですか、あのお知らせでね、なんか騒いでたようなね、うん、そういう役割を求めちゃいかんっていうことなんですよ、
う
ん、
そうですね、
ただでさえ捜査機関はそういう、まあ、あの裁判の前さばき的な、要するに本当の正規裁判の前にもうミニ裁判やっちゃって完成させるみたいなのが今の日本の刑事手続きのあり方ですけど、事実上の有罪判決がもう起訴の段階でね下されてしまってるみたいな、そういうことをやめさせるためには、そういう期待をしない、
うん、
やんなくていいよ、それは裁判で白黒をつければいいじゃんっていうふうに国民とか、まあ、一般市民の側からもちゃんとメッセージを伝えていかなきゃいけないですよね。
そうですね、わかりました。刑事ドラマもね、本当にもう
あれよくないですよ ね、私だから本当ね見られないですよ、ストレス溜まってしょうがないの。
そうですね、
で画面に向かってほら、ね、文句ばっかり言ってたら一緒に見てる子供とかさ面白くないじゃないですか、うるさいみたいな、
ね、長めの刑事の勘とかね、困りますよ ね、
だからまあそれがね 100% その否定されるべきなんてことはないんだけれども、それはきちっと法によって制度によって規律されるものじゃないと、うん、非常に危ないっていうことですよね。
わかりました。ぜひあの、ね、冤罪をなくそうと思っている人たちで刑事ドラマを一回作ってみたいもんですね。
冤罪ってでも本当あのゼロには絶対ならないんで、そういう意味じゃ、うん、人間がやることですからね、はい、できるだけ少なくするために、はい、そのモチベーションとか考え方っていうのをもちろん変えなきゃいけないけども、うん、それでもやっぱ限界があるわけだから、さっき言ったように制度、
うん、
制度でちゃんと枠を作って、これ以上はやりたくてもできない、
うん、
危ないことはできないようなセーフガードを作ってあげないとダメですよね。
そうですね、わかりました。
いや、
はい、今日も貴重なお話を、
いやとんでもない、どうもありがとうございます、
また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ聞いていただきました。再審というと、まあ、つまり裁判のやり直しということになるんですけどね、いや自分はまあ別に犯罪を起こしたわけじゃないし、警察に捕まったわけじゃないし、俺は関係ないよと思っていらっしゃる方も多いと思うんですけれども、実は私たち一人一人の人権につながっている問題です。ぜひね、人事と思わずに自分のこととして受け止めていただいて、そして議論に参加していただけたらなと思いますよ。さあそろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではそろそろお時間がなくなってまいりました。また次回同じ時間にお目にかかりたいと思います。おやすみなさい。さよなら、ジャンゴジム、音を起こしないと笑うことに